スポーツフィギュアとかね、作ったりしますけど、ね、はい、というわけでラジオビューグルからです、はい、というわけで先ほど、ギャラリートークの方を終えた米沢義弘記念図書館の方にお邪魔しております。そして目の前には、ギャラリートークを終えた椎名ゆかりさん、そして小田切博さんがいらっしゃいます。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この間はどうもイベントの方ありがとうございました。椎名さんお越しいただきまして、
はい、
最前列でもう腕組みベガ立ち、ものすごいプレッシャーを与えつつ
俺はね、
そうそうそうそう、それ俺いまだに気にしてますよ。椎名さんがもうイベント終わった瞬間、多田さん滑ってたよね、多田さん滑ってたよねってずっと言ってというわけで、まあ、ちょっと話を元に戻してですね、前期の展示がそれで終わりまして、後期の展示が、昨日からですか？
昨日
ですよね、始まったので、じゃあその話をちょっと改めて伺おうかなと思ってるんですけど、一応今回はなんかこうペイント系アーティストじゃなく、マイク・ミニオーラとかを中心にしたこうモノクロの原稿がたくさん並んでいるという感じになってるんですけども、どうでしょう、椎名さん、先ほどギャラリートークでざっとお話しされたと思うんですけど、まあそこも含めてどんな展示があるのかみたいな話とかって、ちょっと椎名さん、小田切さんの方からちょっと伺えると嬉しいんですけど、どんな感じですか？
今回はですね、
はい、
いろんな国籍の人みたいなことを言ってるんですけど、うんうん、まあ割と後付けです
それは後付けなんですね。でも確かにこうちょっとバラエティ豊かな国籍の作家のアート作品になりますね、うん、
まあなんとなく多彩ぐらいにしてます、そういう
なるほど、
多彩なアーティストっていう
ちょっとふわっとさせた感じ、
ふわっとさせた感じです。
はい、
ただまあ一応扱いが大きいエスティバン・マルトがスペインの作家だったりとか。
そうですね、エスティバン・マルトが入ってすぐにあってびっくりしましたよ。わっ、3枚ぐらい並んでて、
うん、まあフィリピンの人がいたりとか、うん、まあ、
フィリピン系作家、はい、
まあ、カナダ、イギリス、フランスの、
はい、
シンガポールといったあたりの人たちのっていうのが入ってるんで、うん、まあその国際性みたいなのを打ち出してます。
なるほど、なるほど。
要するにアメリカンコミックスがいかにその多国籍なメディアかっていう、
うん、実際書いてる人はいろんな国からいらしてる人とか書いてたりとか、
でその多国籍な理由が、うん、そのこう労使問題になったりする
なるほどね。
そこの話、それだけじゃないじゃないですか、
はい、まあそれだけじゃないんですけど、うん、まあでも労使問題がすごく大きいっていうあたりが、うん、その60年代70年代のアメリカっぽいっていう感じですよね、
うんうん、
ダシール・ハメットの血の収穫的なな
るほどね、椎名ゆかり君、何か言いたいことがあ
るの？いや、別に、その聞いてる人は分かるかなと思って、その
あ、じゃあ深めにどうぞ。
その、はい、ね、クリエイターの権利を求めてなんか組合とか、うん、クリエイターズギル、うん、コミッククリエイターズギルドだっけ、うん、をアダム、じゃあ、ね、ニル・アダムスとかが作って、
ね、はい、
それで組合を作ると、まあ、結局組合の入ったアーティストは使わないっていうことを出版社がしたりとか、それとかね、イメージコミックスみたいにマーベルから独立して出てっちゃったんで、うん、空いた穴を海外に求めたとか、
はいはい、
それとか、まあ、例えばね、さっきも説明しましたけど、このウォーレみたいにヘビーメタルに影響を受けたで、いっぱいその人気、そういうヘビーメタルみたいなファンタジーアートみたいな、うんうん、本が結構出て、それでそこに海外の、
うん、でも去年も割と香料の安いアーティストを求めてスペインとかフィリピンとかから使おうとしてきたっていうのは言ってたので、うん、まあ、うんうん、大手に抑えられてたからすでに人気アーティストがっていうことは言ってますよ、
うんうん、
かでも、あとスペインになんかそういうクリエイターのエージェントがすご
い
きちんと設立したんで、
ね、
やっぱりそれ
やりやすくなった。
そういうようなインフラ、うん、インフラっていうか変だけど、
あとフィリピンの方もなんか、あの先にアメリカ移住して活躍してたアーティストがいて、うん、その人がフィリピン帰った時に組織して人形とかずっと
持ってくるってね、うん、なるほど、労働者と同じパターンですね出稼ぎ労働者パターン、
うん、
まあちょっとね、今ウォーレンって話が出てきましたけど、そういう感じのホラー SF 系のちょっと大人っぽい感じの、当時の70年代っぽい感じのかっこいいアートがバーンって入ってて、うん、しかも、ね、今やらない感じのこう社食が全部こうビーって貼り付けてある感じの完成原稿に近い、すごくモノクロ映えしますよね。
俺は知らなかったんだけど、うん、このサンバルトという作家は、うん、なんとビキニアーマーを考えた人
なんか書いてあるよね、レッドソーニャの、まあ、あのビキニアーマーに代表されるビキニアーマーを作った人、
日本人の美少女アニメとか美少女漫画が好きな人はこう、うん、拝まな
きゃ、そうですね、始祖として、絶対つけたらいつもこうつけ心地悪そうだなと思いながら、ああの下パッド入れないとダメでしょ
う、防御力なさそうだな
っていう、そうそうそうアーマークラスゼロっていう感じですね。
考案して初めて書いたのがスーパーマーベルだそうなの で、
ああで、ね、
みんな感謝しなきゃいけない、
いや、萌えファンタジーが好きな人もちょっとエステバン・マルトの名前だけでもちょっと覚えていただくといいかもしれないですね、うん、他にはどうですかね、こちらの方とかね、ゲイリー・タロックさんっていう方はちょっと名前の方は存じ上げなかったですけど、うん、絵はこれ見たことあるって、ね、さっき話をしてて、
クローク&ダガン、
クローク&ダガンっていうね、まあ、マーベルの、
びっくりしたことにドラマになってます
ね、
や
つ、ああそうですね、あ、
まあ、やっファーストシリーズはもう終わったんじゃないかな、
はいはい、僕残念ながらちょっとドラマの方はチェックしてないんですけれども、あれでやっぱり役中のうんぬんみたいな話になるんですか、
もう分かんない、俺も見てる
そうですか、まあ、これはね、今回の展示にしては珍しくフルペイントの、まあ、なかなかかっこいいですね、うん、ぜひぜひ見ていただいて、何に使われたかわからないがすごくかっこいいってやつですよね、はい、そしてその隣がメビウスの、これは超有名じゃないですか、シルバーサーファーの原画ですよね、ペンシル&インク、
エピックで出たメビウスのザがつくね、ザ・シルバーサ
ーファー、あーそっか、ザ付きなんですね、定冠式、さっきちょっと話してましたけど
ね、
これですよね、うん、昔マーベルクロスでアメリカ版が、ね、あの掲載されて、今ビレッジブックスさんか何かからね、ヨーロッパ版の
2階の方に出してあります、
置いてあるんですね、が多分出てると思うんですけど、メビウス版シルバーサーファープ
レステージ、
プレステージ、で一番最初はエピックコミックスの方から、
う
ん、
あどうぞ、
はい、あ2イシューのコミックブックで、
うん、
出て、
はいはいはい、
このバージョンとそっちのエピックバージョンってカラーリングも若干違うんじゃなかったっけ、
なんか違ったような気がします、はい、
でマーベルで出るようになってからパラブルっていうタイトルが入るようになったね、
そうかそうか、
あのカバーには、
なるほどなるほど、そうか、これで書いてますね、
エピックでコミックブック出た時にはザ・シルバーサーバーってだけのタイトルだった、
ああそうかそうか、なるほど、甘やかすと、
まあ、後ろ役はこれシルバーサーファーになるまでの話だからさ、後半にならないとシルバーサーファー出てこない、
出てこないですね、最初のパニックシーンですけど、でももう十分見応えがあるかっこいいですね、で
なんか次のページが次の次のページに行くと、うん、ギャラクタスが出てくるん
で、あっズガーッて、そっかそっか、ギャラクタス、これもちょっとメビウス怪獣のアイテムがなかなかかっこいい、ジャック・カービーバーとまた違うね、
うん、ギャラクタス、ギャラクタスかっこいいですよね、
かっこいいですね、
大魔人みたいですね、
まあまあまあ宇宙魔人ですよね、うん、まあ、ぜひともこれを実写でガガーンと一発やらかしてほしいところもあるよ、
なんか、うん、ウニウニしたものじゃなくてちゃんとしたギャラ
クタス雲みたいなね、一回やりました映画版でね、なるほどな、これちょっとね、こうピカード・フランカードさんとか、うん、ちょっとあまり存じ上げないパトリ、あ、これはグレンデルなんだな、
うん、グレンデル・ウォーチャービル
か、うん、なるほどなるほど、グレンデルなんか僕も結構読んでたっていうか、まあ時期のコミックなんで、
ピカード・フランカードは、うん、その90年代の半ばぐらいだっけ、あの漫画の森で、
うん、
ベイデーを落とした時に、
うん、
まあ
入ってた
放送とした作家の一人で、当時星口さんは割と若手のそういう新しい作家を放送としてて、
うん、
そのうちの一人ですよね、
なるほどね。でも確かに漫画の森が一時期結構バンドレシーのアルバムで入れてて推してる作家がいたのは確かです。僕も買いました。
あのそれこそホットミルクってなんかホットミルクの連載でもバンドレシーに結構取り上げてるし、
うん、
なんかアングレームに行ってすごくも
う
こう影響を受けちゃって絶対売るっていうふうに宣言してる、
うんうん、結構その当時のね、あのホットミルクとかの連載が面白いのは、
うん、
影響を受けた押口さんの、
う
ん、なんていうか生の感じ、今ここ来てんねみたいな感じが生き生きと書いてあって、そういう情報発信源がそもそもなかったですから、まあ、ありがたかったですね。
なんかあれ情報発信源に実際なんかこれこの間もちょっと小田切さんに聞いたんですけど、途中からその何100回以上、まあ、ホットミルク、うん、ブリッコから通してずっとやってらっしゃるんですけど、うん、
はい、
途中からもう海外コミックスのことのみになっちゃうんですね。
まあそうですね、うん、
それこそもう本当にアーティストの名前での作品名で、うん、もう X 名は最近面白くないとか面白いとかそういう話も出てくる、
はいはい、
あれっていうのはやっぱり海外コミックスを読む人は、うん、ホットミルクとかを読んでた、
それはどうかな
って言ったら、小田切さんはいや いたんだよっていうふうに言うんだ
けど、まあいるとは思いますけど、
だからあの要するに結局ホットミルクを読んでた人たちはこう、うん、なんか清く正しいエロ漫画が読みたいでお客さんと、
うん、
その押口さんの連載ページだけ読みたい人っていうのがいて、
あ
で俺とか俺の友達の、まあ、社長は、うん、その後者、
うん、
そのページだけ立ち読みをするとか、そのページのためだけに買うとか、
はいはい、そうそれはすごくありました。保存紙とか結構エロ本、まあ、実写系もエロ漫画系もコラムとか面白いのすげえ載ってたんですよ。だからそれを読むっていうのはすごくありましたね。
ネットはないから情報源ですもんね。
ない他ないんですから、うん、でもあとまあただそのホットミルクとか、まあ、ブリッコもそうなんでしょうけど、うん、まあ、エロ漫画としてはちょっとそのカルチャーショックっていうんですか、
うん、
バリバリそのエロ漫画っていうよりそういう部分もかなり入ってて、いろんなものがごちゃっと入ってる感じの本だったから、
そう SF も入ってたんで正直読んでないんだけど、
うん、まあ入ってるんですか。だから、うん、
あとはまあその後半にやると永山さん、永山かおるさんとかあの伊藤剛さんとかが同人誌表みたいなのを始めたりもするし、
うんうん、
まあ、これで見たらね、ちょっと飯田浩一郎さんとか、それこそ岡崎京子さんとか、
岡京
子
さんとかねえ、まあだからそういうのが、まあ、ある意味こうなんですかね、その共存してた、まあ、不思議な世界です。今考えれば不思議な世界
だ。いやだから不思議はいいんだけど、要するに、うん、あのエロ漫画誌っていうのがサブカル的なメディアだった時期の、
まあね、
90年代
の、そうですね、うん、その文脈に入ってましたね、はい、ちょっと話が随分それましたけども、まあ他で言うとね、これアレックス・ニーニャとかのねスケッチ、まあこれはさっき話しましたけど70年代とかコミックファンだった人も、あ、ニーニャのイラストがあるみたいな感じで結構嬉しいんじゃないですかね、これを見てるとね、あのうにょうにょした感じの、もうニーニョタッチとしか言いようのないあのイラスト、あとサイモン・ビズレーのスケッチ、一部ちょっと若干にくしてある感じの絵がありますよ。なんだ、
なんでしょ、なんだ、
あー、なるほど、
これは道を見えるように、
あ、これはいいですね。サイモン・ビズレーのなんか、まあ、簡単なそのアンちゃん、おそらくビズレーであろうけどのスケッチがありますけど、それを見た人は後ろ側もぜひ見てください。後ろ側にも何か書いてあるそうということなんで、ちょっと得した気分になるんじゃないですかね。
得したのか
あ、なんか書いてあるんです
ね。サイモン・ビズレーは委託販売してたんですよね、つながる森で。
委託販売っていうか、その原画展を、要するに買える原画展をやったと。
そうですね、
エージェントを
通して。通して。だから実際その渋谷は僕よく覚えてますよ。漫画の森渋谷店の2階にドレッドバイビズレー の、 あの原画、カラー原画がこう上のところにバーって並んでたんですよ、何枚という感じで、まあ、あの厨房だった俺とか、まあ、それを指を加えて眺めるだけという状況だったんですね。でその下の段に行くとまたこれはずっと変わって、まあ、今回のメイン展示のヘルボールの作者であるマイク・ミニョーラの、うん、まあ、マイク・ミニョーラのヘルボーイの映画化した時の
トリビュート、
トリビュート作品。
2004年のギリルム・デル・トロの第1作目が公開した時に、まあちょっとお祝いをしたいということで、星月さんが日本の今のバスラーの方に頼んで書いてもらったヘルボーン。
なるほど。これは何かに出てるんですかね。
出てない。
出て、あ、やっぱ出てないですよね。例えばね、前のショープロのね、あのヘルボーイ翻訳の後半のところにね、書き下ろしのやつとかありましたけど、
全くそれを今日で朝って電話かかってきて、吉木さんから
。あ、そうだったんですね。
それあったんだよって
言っちゃいました。なるほど、なるほど。
そう、それうまくいったというか、それがあったからこれをやったんだ。
あ、なるほどな。その流れで、まあ、いろんなアーティストさんに書いてもらうということです
ね。ただ、コミケの後の飲み会とかで頼んでいるような電話が出れば、知らない人とか
なるほどね。
そう、だからもっと知らない源太郎先生とかもあったんですけど、あまりにちょっと関係ない感じだった、
うん、そうなんですね。
あと一体誰を書いているのかわからないところもあって
あ、なるほどね。
鈴木くんある二毛がやたらきヘルボーイマンがやたらき
あ、なるほど、ね、ほとんどもう自分のスタイルを変えてない感じの。
あと、まあ、水玉さんは知ってるんだけど、はいはい、まあまあ、
そうですね。ちょっとミニオーラ風味を入れたっていう感じなんですかね、うん、なるほどね。これもちょっと他で見れない面白い絵なんで、ちょっと一緒に見てみるのが面白いですね、
安彦さんとかもね、
ありますか。あ、安彦さんも書いてらっしゃるんですね、
結構有名ところが、
あ、本当だ、いつもの自画像を書いてありますね、これはなかなか面白いみたいな。
園田健一さんとかね。
あ、園健さんが、
それこそ後ろさん人脈でしょうね。
まあそうでしょうね、うん、後ろにいるのはケイトかな。園田風ケイトが見れますので、ぜひ見てみてください。なるほどな、面白い。で、隣に行くと、これは また押口さんの個人的な、まあ、あの知り合いであり人脈でもあると思うんですけど、
風スイッチ、
いつもこう発音どうすればいいのかって迷っちゃう、ね、難しいです。
スイッチ
さんのコミック、原画ですかね。
多分これ取り込んで多分デジタルで
なるほどなるほど
いいんじゃないかなと思う。
なるほどなるほど。
うちの鉛筆の方が取り込んでカラーリングを日常でやってしまうゲーム
なる、そういう感じっぽいですね。カラー原稿にするためのペンシル原稿、そして左側にあるのはインク原稿ってことですよね、
うん、で左側の方は同人誌。
あ、なるほど。
あのウェブコミックスにまず展開してて、それを押口さんの方で日本語版同人誌を制作しているミューズっていうタイトルの、うんうんうん、
なるほどなるほど。
もともとは漫画の森の方で、ブレイブレイバーグラフィックスアメージングの方で出してた、はいはい、ナイトメアズ&フェアリーテイルズが
ありましたね、
うん、割とよく売れたんでっていう、それで注目したって言ってました。
なるほどね。それで、まあ、直接こう接触してみて、うん、なんかコミケ行ってみたいみたいな話があったって書いてありますよ、なんかね。
だから2000年代初めぐらい行って、ちょうど向こうで、ゴスっぽいものが流行って、まあ、そうですね、スモールパブリッシャーのゴスっぽいものが流
行って、結構出てましたね、
そのうちの女性ゴス作家の、そう
ゴス、ゴス川っぽい感じ、
そうそう、ゴス川っぽい人としていう印象で、
はいはい、僕もそういう感じで、
やっぱりそれってエミリー・ザ・ストレンジとか、
うん、もうちょっと前、エミリー・ザ・ストレンジとかのちょっと前、
まあ、でも流れにありそうな感じですよね。あと、
まあ、初期賞は近いかもしれないです
ね。エミリーと、もう一人、あと、
レノアとか、
あれのあれな、
レノアは、あれは女流じゃないみたいな感じ
で、でもまあ、ゴスカワ路線ではありますよね、ちょっとね。
レノアはそれこそ翻訳しようと思って、
あ、そうなんですね。
いいとこまで行ったんだけど、
ね、あ、なるほど。あ、まあまあ割と結構面白い、ね、
いや、身も蓋もなくないお家が好き。
まあ残念、うん、で、その左が、あ、ついでに言うと、あの風さんのコミックの方はこっちの展示に来ると、
そうです、ね、
あの同人誌の方が1冊届いてもらえるという、はい、
まあ2冊持って帰って、
あ、そうですか。
別に何冊で
も、あ、そうなんですか。超お得なお土産もついてるんで、ぜひぜひそれも一緒に合わせて好きな人もって、で、ちょっと左側とはアジア漫画でちょっとね、あの一ボックス、まあ、たくさんあるんでってことだと思うんですけど、 このコーナーってこのあれですよね、この何て言えばいいんですか、平凡って書いて、
ピンファンって
言うんですね、
ピンファンって言
うんですね、ピンファン、なるほど、これはもう漫画の森ですごく扱ってました
ね。漫画の森だけじゃなくて、おしぐちさんすごく一時期推していて、うん、で実際おかげもあって歌集とか日本ですごく現在になるまで結構出てて、
それこそピンファンさんとかはブラックジャックとかの手塚さんの表紙とかも
やってますね、
うん、まあ美人がケアですね、
うん、でどうもこの人たちの影響でむしろ日本のアートシーンの方で、うん、あのスーパーリアリズムが復権してて、
う
ん、
で
スーパーリアリズム美人画みたいなのが流行ってるんだよ、うん、最近画集
で。ああそうなんですね、
最近
ここ1、2年、でそういうののアンソロジーの中に日本人のアーティスト、うん、あの画家といのなのでこの人たちに収録されたりするんで、明らかにそこには相互関係があって
影響関係ありそうですね、あそうなんですね。
でこの人たちは台湾の作家な
ん
です
けど、うんうんうん、そうですね、はい、何かシェアさん。
いや、このリシタスさんっていうの天安門のことを書いた、うん、リシタスさんもね、日本の漫画家さんに結構影響を与えてるっていうか、すごくに安彦さんの影響を受けたのはこの方でした
っけ。安彦さんの影響が、あのこういうのは首都圏境を、首都
圏境か、超人 Z、
超人 Z とかストリートファイターとか、
あれも当時見て、あんま安彦さんじゃんとか思いながら、クラッシャー城がいるよと思いながら手に取りました。
超人 Z も借りてきて
るんですけど、
今回はあの自治ネタで、
なるほど、
西達先生の天安門の日という天安門事件を描いた漫画を借りてきました。ただあんまりなんかこう、
ジャケ的にはかっこいいですけどね。
あまりこうそれについて詳しく話をすると漏れそうなのでは
ない か。なるほど、でもちょっと珍しいそういうのを見てますよ
っていうのは、天安門事件直後にああいう本を出してるっていうのすごい、う
ん、あ、なるほどなるほど、それはすごいですね。そして一番下がこれもあってわお、びっくりしたとか得したみたいな感じで、クリス・バチャローのボックスが5つあるって感じですかね。これこの間のイベントでもあのね、ジェネレーション X の話とかちょこちょこっと出ましたけど、
一番古いのもこれ
は、はい、それシェイドか、あ、シェイドですね、買ってましたね、
シェイドなんだけど、コンテンツなくてバックアップストーリーかな、
なるほどなるほど、
だからシェイドはできない、
うん、そうですね。そしてゴーストライダー2099、の原稿が2万ですかね。右と左、そうです、
エイジオブアポカリプス、こっちはゴーストライダーアニュアルだから、
ああ、そっかそっか、ゴーストライダーアニュアルの方か、はいはいはい、
だからこれはちゃんとダニーケッチ君とあの恋人の、はい、かわいそうなことになる、
はいはいはい、
こう、まあ
生きてる時の話です
、ね、幸せそうな、
はい、今その出てくる時にちょこちょこっと持ってきたんですけどね、2099ってことですね、そうですね、いや、懐かしいのがいろいろ出てきて、これが X メンのアニュアル、そう、この間シーラさんにアンリミテッドカツアゲされて
カツアゲした